3日目に復活してこの死の勝利を宣言してくださいました。トゲを抜いてくださった。皆さん、キリストを信じる者、死のトゲが抜かれているんだってね。だから私にとってこの死はもはや恐怖ではないわけです。恐れではないんです。死のトゲが抜かれてしまって、なんということでしょうか。キリストが十字架と復活によってこの死のトゲを抜いてくださった。ハレルヤですね。私はよみがえり命です。私は信ずる者は死んでも生きるのです。あなたはこれを信じますか。イエス様は今日私たちにね、ご自分に信頼するように求めていらっしゃるんですね。復活の死と出会うということについてお話をしたいと思います。今、死の砦を抜かれた。キリストは十字架にかかって罪のあがなりの人で、そして蘇って人その持つ全てのこの砦を抜いて抜き去ってくださった。キリストは死を打ち破り復活され、死の砦を完全に抜いてくださったと言われます。感謝です。しかしキリスト復活の恵みはそれだけじゃないんですね。復活された主は今生きておられ、私たちにご自分を表し、私の生活の中で出会ってくださるというんですね。聖書の中で繰り返し復活もキリストが弟子たちと出会ってらっしゃる出来事が記されています。先ほど申しましたように、キリストは復活して通称点なさったのではなくて40日の間です。弟子たちに繰り返し繰り返し現れてくださる、お出会いしてくださいました。弟子たちのほとんどはキリストが蘇ったと言っても誰も信じられなかったんですね。私たちが信じられない以前に弟子たちも信じられなかったんですね。信じるも心がもう泣いてしまっていたんです、ね、悲しみや痛みや絶望、心が閉ざされていた、そういう彼らにですね、いくらですね、希望のメッセージが伝えられても彼らはそれが受けられなかったんですね。キリストの復活が一つも入らないのですから喜びになってこないんですね。だけども復活の、聖書の復活の記事というのはそういう弟子たち、繰り返し繰り返しイエス様が優しく年頃にご自身を表してくださったという、本当にキリストの復活の出来事の記事は慰めにしている。素晴らしいです。繰り返し復活の主が弟子たちと出会っている出来事、それは確かに一つはですね、多くの証人の証言によって復活が事実であるということを歴史的に実証する意味がありますね。でもそれだけじゃないんです。復活のキリストは今も生きておられるということなんです。私たちに語りかけてください、触れてください、共にいてくださるという、これこそですね、私たちがキリストの復活を告白する大きな大きな意味でありますね。墓の前でひたすら墓に向かって泣いてる女たち、マリア、マグダのマリア、復活のイエスが打ち表して、マリアよ、悲しみ悲嘆に暮れてる女に向かって、マリアよ、優しくご意思を示してくださいましたね。真の復活の戯言であって、この目で見ない限り、十字架のあの首跡に、あの槍の跡に、この手を突っ込んでみない限り、絶対に私は信じないぞと言い切りました。トマスというですね、会議主義者の男がおりました。キリストを見たんだ、キリストをお出会いしたんだという喜びの中にある弟子たち、ただ一人ですね、彼はキリストにお出会いしてなかったわけでありましてですね、彼は信じたいけども信じられないという悲しみの中にあった人でありますが、そのトマスのためにキリストは現れてくださって、トマスよ、あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさいと、そのように言って現れてくださったんですね。トマスは我が主我が神やとその場にひるしました。エマオへの道を暗い顔してですね、失望しながら歩いている二人の弟子たちの前にキリストがこの近寄ってくださいまして、 彼と共に道を歩んでくださってるんですね。そして、彼らと共に一晩の宿をなされ、食卓を囲んでいるときに、あ、主だ、分かったんですね。暗い顔していた彼らが、本当に喜びで満たされた瞬間になりました。イエスなど私は知ったことかと。私はそんなものは知らないんだと。まあ、ご丁寧に3度、あの使徒ペテロが、ね、否定したんですね。本当に残機の念に耐えがたいペテロであります。私は愛する主を裏切ってしまった。だけどもそのペテロに個人的に現れ、私の子羊を飼いなさいと新しくもう一度キリストが死に与えて彼を立たせられます。クリスチャンと教会を迫害するために執念を燃やしておりましたとこのカイサー人サウロ、後のパウロでありますが、このパウロに現れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、優しく諭されますね。まあそのようにですね、満教にいとまがないわけでありますが、私たちは本当にこのようにですね、キリストが復活の出来事を重ねてくださいまして、いろんな状況、いろんな状態の弟子たちに、一人一人に現れてくださったという、そのような復活の出来事の記事をこう聖書で読むことができるわけですね。人生で私たちが経験する多くの出来事、それはしばしば暗闇、あるいは小さな死とある方も言いましたけれども、そういう経験いたします。マリアは悲しみという暗闇の中に閉じこもっておりました。エマの弟子たちは失望落胆という暗闇であります。トマスは疑いという暗闇です。ペテロは主を裏切ってしまったという挫折の暗闇です。これ私たちもまた、あらのこの人生、しばしば経験する暗闇なんですね。まさに私たちは、墓に閉じ込められたようにして、この墓の中の暗闇に横たわっているような、そういう人生で経験をすることがありますよね。だけども、あの弟子たち一人一人の暗闇の中にご自身を表して、復活のキリストがご自身を示されたようにですね、私たちにも人生の暗闇の中で、さまざまな思いをして、悲しみですか、痛みですか、失望ですか、挫折感ですか、その闇の中にいる私たちに復活のキリストは近づいてご自身の生きておられることを明らかにしてください。それが私たちの復活経験ですよ。今日の私たちは、かつての弟子たち、特別に選ばれたあの時代に生きた弟子たちが、まさにキリストの復活を、その目の前でですね、現実に、その現れたお方を見ましたけども、今私たちはそのような形でキリストの復活を拝するわけではありません。今、キリストに代わって私たちに使わされていることの神のご聖霊が私たちに臨んで、そのご聖霊の働きによって、キリストが生きておられ、私の生活の中で、私たち自身にも、ふさわしく、私に分かるように、ご自身も復活の、生きておられる復活の主を分かるように、示してくださるというですね、そういう経験に導かれるんですね。それが今日の復活体験であります、私たちね。私たちは、時に倒れ、打ちのめされ、がっかりし、なかなかうまくいかない現実を思い知らされて、小さな死を経験し、絶望という墓に押し込められることがあるわけでありますが、しかし復活の主はそのような墓に横たる私たちに出会ってくださって、命と希望を吹き込んでくださる方でありますね。何度も言いますが、それが私たちが経験する復活体験であります。皆さん、そういうキリストは生きておられるんだ。聖書に記され書かれている過去の出来事じゃなくて、今も信ずる者のうちに、ご聖霊によって本当にご主が明らかにしてください。キリストは今も生きておられるんだ。 そういうですね、私たちが復活体験。